ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
5月1日、実は平日の月曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
今日は喋るべきことはたくさんあるんでございますが、まずは5月1日、はい、早いっすね。
ね
えー、もう4月終わっちゃいました。 その上今日はあのゴールデンウィークの真ん中っちゅうかですね、はい、真ん中っちゅうか前半っちゅうかですね、うん、今日明日は平日ですね。カレンダー上は平日なので、うん、もしかするといや休みじゃねえよ、何がゴールデンウィークだよっていう方もいらっしゃると思いますが、そういう方のお気持ちは誰よりもよくわかります誰よりもわかりますよ、まあ、何せ私はですね、今日明日と、まあ、明後日も番組があるもんですから、しょうがないから先週の金曜日に海外旅行に出かけてですよ。
いいじゃない
ですか。たった3日で帰ってきて。
いいじゃないですか。
昨日帰ってきて。大変、まあ、この話をしだすとすごく長いので、それよりも前に、はい、なんか、増山さんの手元にメールが一つあるんで、それから行きたいと思います。
は
い、
新宿区の白鷲さんさん、65歳の方。
白鷲さん、青鷲さん、赤鷲さん。
いろいろあるかもしれない。先週の放送内での。
黒鷲さん、そういう意味じゃないし。
そうです
ね、別に黒鷲さん黒くないし。
そうなんです。はい、先週の放送内での辛坊さんの一言が危うく放送事故になりか
けた、はい、
放送事故というわけじゃないですけど、
喋ろうと思ったコンマ2秒前 0.2 秒前にですね、はい、ディレクターのあのディレクターなんていうディレクターさんなんですか、
大村さんですね、
大村さんというディレクターがですね、はい、まあ、あのオンエアには乗らないで私の耳のところにイヤホンが刺さってましてですね、
そうそう、指示がね来る。
私テレビ時代でも耳にイヤホンなんか刺してやったことないんですよ。
そうなんですか、
はい、私基本的に耳にイヤホン刺さないタイプで、特にニュースキャスターもやってる時、あのウェイクアップっていう土曜日の番組やってましたよね、あの番組、まあ、ニュース系の番組って結構耳にイヤホンしてるキャスター多いですけど、
はいはいはい、
私はもう1時間半に始まっちゃったらもう好きにやらせてもらってっていうことも、もう一切やってません。だから番組中に誰かが私のところに指示を出すということがないんです、
はい、
ただあの番組によったらですね、耳に指示を送ってきてるよなってテレビ見ててそういう番組もいくつかありますけど、はいはい、私の場合はまあそれがなかったんですが、うん、システム的になかったような気がしますね。一度もそういうのをつけろと言われたこともなかったですから、
そうですか。
ところがこの番組は全く日本放送が私を信頼していないんだと思いますね、ずっと耳にイヤホンを刺す
万が一の時のために、
それもなんか私専用のイヤホン、私は割とこういうのはあの気にするもんですから、
でしょ、
私専用のイヤホンみたいなものをどうも用意してくれてるらしくてですね、はい、だからグリグリ押し込むと私の耳垢がついちゃうやみたいな
話です
ね、汚い言うな。それで、まあ、イヤホンをしてるんですが、先週もう喋る気満々で、いやーこのオンエア前に外のテーブルの外の丸テーブルの前に日本放送の看板があって、この局に来たタレントさんがその日本放送の看板の前で写真撮って帰るところに遭遇したら、むっちゃ可愛い子がいて、だけど誰だこの子はと思って、ね、スタッフに聞いたらですね、スタッフに知らないんですかって言われたという話をして、その名前はって言ってモーションを起こして名前を言うべく一 息を吸い込んだ途端にディレクターの大村さんという人がですね、私がしてるイヤホンに向かって言っちゃダメって怒鳴ったんです。私もビクッと立ち上がって、
びっくりしましたよ、ね、
何が起きたのほいでディレクターの方を見たらですね、ディレクターがものすごい勢いで絶対ダメですからっていう、なんでなのって言ったら、まだ解禁まだですから、
あの物事には解禁というものがありましてね、特に番組とかね、
どうもあのタイミングで、あの冒頭の挨拶の時の、はい、多分ね7分ぐらい経過したタイミングでそうなったはずなんですけども、はい、どうやら私が喋り出したタイミングでその話はあのオンエア直前にしてたんでね、その話をするんじゃないかと察知したディレクターさんがですねその7分間の間に日本放送の各方面に電話し倒して、その実名を上げていいのかどうなのか大騒ぎになって、最終的にダメっていう結論がディレクターの大村さんの耳に届いたのと、私が息を吸い込んで名前を言おうとしたのがほぼほぼ同時で、
ある意味ナイスプレーですよ。
びっくりしましたね、あれ。そうそう、あとコンマ2秒遅れてたら言っちゃってますよ。ああ言っちゃったよ、まあ、言っちゃったからって言ってですね、別に地球が滅びるわけじゃないですが、はい、ただまあ日本放送の中ではやっぱりあの満を持してこのタイミングで公表したいっていうのがあるらしくて、そのタイミングよりフライングでですねこの番組で名前を言っちまうという、大日本放送的には不祥事になりかけたんですが、大村さんのナイスプレーで
セーフですよ。
なんかねこっち一生懸命喋ってんのに、番組冒頭からディレクターがなんかあっちこっちでバタバタして人の話を全く聞いてる気配がないんだけど、すごい勢いでバタバタしてるなとは思ったんだよ。
それは感じて
た、ね、今日のほらディレクターなんかさ何にもする気がなくて、さっきからさなんか鼻水こするぐらいのことしかしてないわけ
で、まあ、個性がありますからねそれぞれね。
まあそうですね、そうなんです、日替わりなんですよディレクターさんは。
そうなんです
よ、月火水木4日間私やってますけど、4日とも全部ディレクターが違うんですか、
ね、月曜と木曜は一緒ですね。
月曜と木曜は一緒ですか。あ、今日のあのやる気のない、
まあ、ちょっと前、穏やかな、
ね、そうですか。なんかあの中世のルネサンス期の、フレスコ画に見るあのイエスキリストみたいな感じの
ちょっとそんな
感じ、そんな感じでしょ。そんな感じ、なんかあのどっかで見たことあるようなこの顔と思ったら、なんか教科書に出てくる中世のイエスキリスト像によく似てるんですよ。
確かにね、
結構ね、あの十字架とかかけたらいい雰囲気醸し出すじゃないかと思いますけど、
あるです、ね、
まあいいかそれは、はい、いや十字架といえばですね、はい、フィリピンというのは過激なところでですね、
飛びましたけど、フィリピンというのはいつ行かれたんですか。
フィリピンは昨日帰ってきたんです。週末フィリピンに行ったんですが、あ、分かりました。まずその答え合わせをしないと、
そうですよ、先に
その答え合わせしないと、ね、今日も言わずに終わっちゃって、
そうですよ。
そしたらさすがにリスナーさんで先週から今度あの解禁のタイミングになったら喋りますねって言ってたのに、お前いい加減にしろよって言われますからね。
このシロワッサンさんも悶々としたままもうね、今後人生を送んなきゃいけなくなっちゃ
うから、大丈夫ですよ、はい、大丈夫ですよ。はい、名前をあの明らかにいたします。
はい、どうぞ、
ドラムロールお願いします。
ドルドルドルドルドルドルドルドルじゃん。
モデルで女優の熊田麟香さんでした。リンクマと言われているらしいです。
リンクマちゃんね、
私全く知りませんでした。
いや私もね正直そんなにはね、名前でピン
と
こなかったんですけど、
いや
でもね顔見たら分かりました。
いやそれがね、うん、あの日本放送は割とね綺麗な方とか可愛らしい方はそんなに珍しくないんですけども、うん、その先週の月曜だか火曜だか水曜だかにですね、はい、火曜かあのディレクター大村さんがいるときは火曜日だな、うん、先週の火曜日にそこの丸テーブルの前の日本放送の看板の前看板で、うん、なんかふっと目の前をよぎった気がしてふっと目を上げたらですね、うん、あらあらあらららららららららららららららら誰これっていう、
確かに可愛い、コマーシャルなんかにはね出てますよね、よくね。
そうなんですか。
そうい
いよ、私あの子か、残念ながら、
あるね、電車広告でもおなじみですよ。
大変失礼をいたしました、はいはい、スタッフに聞いたら知らないんですか、もう何年も前から活躍してらっしゃいますよみたいな話で、もう何年もやってるっていう話なんで、別に昨日おととい急に出てきて売れたというような人ではないらしいですね、はいはい、もうかなり長いキャリアが、22歳なんだけど結構キャリア的には長いと、
モデルさんでね若い頃からご活躍と、はい、
それで5月の日にどうも子ども向けの本の読み聞かせをテーマにした特別番組が、
はい、
久保田、いやいや
熊田凛
花、誰だよ久保田って熊田凛花読み聞かせの世界という、
そうなんです、番組が、ね、お昼12時
放送されるということで、はい、 まあ、ようやくその情報が解禁になったということなんです。なんかその熊田凛香さんが朗読されるんですか。
そう、朗読初挑戦だそうですから、ちょっと辛坊さんもしっかり聞かないと。
あんだけか
まあでも22歳のね、
かけふさん、
いやいや何言ってるんですか大丈夫ですか。
ダメ、
もうダメ。確かに可愛いですけど、
いやそのさっきのイエス・キリストの話もね、最後までしますけども昨日私フィリピンから帰ってきたんですよ、金曜日にフィリピンに行って、昨日帰ってきたんです、何のために行ったかというとですね、急遽宣言、もともとはですね、今週末から来週の月曜日に帰ってくる予定で海外旅行を入れてたんです。なんで入れてたかというと、もともと5月8日の連休明けから、今のコロナの、瀬戸際対策じゃねえや。
水際対策ですね。
瀬戸際対策と水際対策はだいぶイメージが違うよね。そうですね、はい、その水際対策が緩和されるというので、ので、水際対策が緩和された後の入国事情がどうなのかというのを、一遍体験して皆さんにお伝えしようということで、もともとのスケジュールは5月の8日に帰ってくるスケジュール、5月8日は来週の月曜日ですね。はい、5月8日、連休明けに帰ってくるつもりでスケジュールを入れていたら、急遽、前倒しになって、
そうですね、
はい、
ね、
前倒しになって連休中に日本に帰ってくる日本の入国に関してはその瀬戸際対策ではなく水際対策を緩和するという話になったんで、はい、それじゃあ一刻も早くお伝えするためにはちょっと前倒しで海外に行かなきゃいけないじゃないかと。
え、それで？
はい。
して
ます。それでね、はいはい、私昨日マニラ空港発、大阪関西国際空港行きの、
はい、
LCC、まあ、ローコストキャリア、格安航空券のエコノミークラスのチケットをいくらで買ったと思います、
はい、うん、全然想像つかない
ごめんなさい、フィリピンマニラから関西伊丹空港じゃない、伊丹空港じゃない、関西国際空港までのチケットが、ぬわんと
18,000円。
そうなんですか。これ安すぎないですか。
めっちゃ安いですね。
めっちゃ安いんです。それで関西国際空港に着きました、
はい、
エアバス A321 かなんかで客席数を数えたらね240ぐらいの座席数なんですが、はい、満席で、満席でその200数十人がその飛行機からぞろぞろこう降りて入国カウンターへ向かいますよね、はい、干したところが日本人私一人。今もうね、今全部分けるんですね。ちょっと前までは分けなかったんですよ、はいはいはい、全部同じところの入国審査官のところに並んだじゃないですか、はい、今は日本人だけ別で、あの自動認証で機械でスッと、だから日本人だけね
早い
んです。で外国人の方かわいそうにものすごい行列作ってて、何回も言ってますけど、これは日本のイメージ悪くなるよなと思うんですが、まあその話はまたしだすと長いんで横へ置いといて、日本入国のためにマニラから帰ってきたんですが、そのマニラでですね、ちょうどねこのタイミングかな、あのね、キリスト教のいろんな行事、マニラ、フィリピンっていうところは、アジアの中でもおそらく最大のキリスト教国、うん、それもカソリックの国なんですよ、うん、だから長いことやっぱりスペインの植民地っていうか、スペインに支配されてたこともあって、でスペインの宣教師がたくさん入って布教してたんで、教会の古い教会もたくさんありますし、はい、でキリスト教系の儀式もいっぱいあってお祭りもあるんですが、フィリピンのキリスト教のお祭りで有名なお祭りがあるんですけど、はい、十字架ありますね、うん、あのイエス・キリストが、あ、まあ、タッケーっていう、タッケーってこれ貼り付けの刑のことをタッケーっていうんですが、タッケーの立つっていうのが、立っていうのが漢字ですごい難しいんですけど、まあ、貼り付け刑と漢字で書いてタッケーって読むんですが、そのタッケーをまあ、シュミレートしたっていうかですね、過去に遡ってキリストの、イエス・キリストの苦難を、体験するというお祭りがあって、本当に生きた人間を、
はい、
生きた人間というかボランティアで自分がやりたいっていう人、はい、だから熱心な信者さんを、本当に手のひらに杭を打って、
絵
じゃないんですよ。本当なんですよ。血だらだら流しながら手と足に杭を打って、あの木、木製木でできた十字架に貼り付けにするっていうお祭りがあるんですよ、
は
い、
それお祭りなんですか。
まあ、お祭りですね。でもさすがに今やってないだろうと思って、今回フィリピン久々に行くに際して調べたら、今でもやってるそうです。 今でもだからちょっとイメージしてください。今日のディレクターみたいなタイプの人がですねあの木製の十字架に実際に手のひらと足に杭を打って貼り付けになるっていう。
えそれ本当に
本当に打つんです。
血が出ちゃってる。
いや血が出ちゃいますよそれは。いやだから信者さんだから非常に熱心な信者さんがいらっしゃるんですね。だまあある意味、うん、私なんかはそこまでやるのはどうなのよと常識的には思うんだけど、
それ
だ
けど、まあ、
信仰してる方々にとってはそれは毎年のお祭りなので、だから毎年ボランティアの方が、だから誰かが無理やり指名させられて無理やりさせられるんじゃないんですよ、
はいはい、
自分がやりたいって言って、はい、志願をされてという。いやー世界は広いなーとこうつくづく思ったりするんでありますが、答えリンクマさんでした。
これでねあのもやもやしてた方もねちょっとすっきりしたんじゃないでしょうか、この
誰それと思ったあなた、私もそうですから大丈夫ですよ大丈夫ですよ。だけど近くの若い人に、あのそれ言わない方がいいですよ、知らないんですかって言われますからね。
リンクマちゃん知ってる、
私も先週みんなに知らないんですかって言われてですねいやいやむっちゃかかかかけさんだしみたいな、
かわいいね、
はい、どうもありがとうございました、
はい、子供の日の特番ね、読み聞かせの回も聞いてください。じゃあ株と為替いっていいですか。
どうぞ
株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価続伸しました。先週の金曜日に比べて266円74銭高い 29,123 円18銭でした。2022年8月以来およそ8ヶ月半ぶりに終値で 29,000 円台を回復しました。日銀が開いた金融政策決定会合で現行の金融緩和策の維持を決めたことを受けて円安が進んで、輸出関連株を中心に買いが優勢となったようです。また為替相場は現在1ドル136円90銭付近で取引されています。
先週私があの関西国際空港から飛行機に乗る前に金融政策決定会合が始まって、はい、マニラ空港に着いた時には終わっていたんですよ。で、私の前で入国してた人が、あの、ずっと入国の行列に並んでるところで話をしてるのを後ろから聞いてたら、はい、日本人なんですけど、その人たちが話してるのは、おい、飛行機乗ってる間に2円も円安になっちゃったよっていう。あ、そういうことかと思ってですね、はいはい、ちょうどそのタイミングで金融政策決定会合で、はい、飛行機に乗った時にはまだ結論が出ていなくて、飛行機を降りて為替相場で両替しようと思ったらおい飛行機乗ってる4時間の間に2円も円安になっちゃってるじゃんかよっていう、なんかね、
はいはいはい、
連休に海外旅行に出てる人の悲鳴を目の前で聞くという
ね、はい、
そういうことが起きております、
はい、さあズームそこまで言うか。今日は、この後はいつものようにズームフラッシュをお送りします。週末から今日にかけてのニュースをチェックします。で、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、4時台は元厚生労働省医系技官で医師の木村盛夫さんが登場。やばくはないですよ全然。
ああ、そうですか、
はい、新型コロナ5類への移行を前に日本のコロナ対策の問題点を振り返ります。5時台では G7 が信頼できる AI へ国際基準
その話です
という話題にいいですか。
はい、まあ、大丈夫です、
予定でおりますので、
はい、今日他にもいっぱい喋んなきゃいけないことあるのにオープニング長すぎねえかこれ。
そうですね、47分超えちゃってますからね。
あちゃー、はい、マジでこれは
巻きでいきます、ご意見ある方は zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストのお題お願いします。
何を考えてなかったら
時間ない時に限って、
あ、すいません。それではですね、
はいはい、
その噂の美女がリンクマさんだと聞いた時に聞きたい曲、
噂の美女がリンクマさんだと聞いた時に聞きたい曲、ズームアットマーク 1242.com でお待ちしております。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庸一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は 青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵麻里子、小泉雄、中川浩二、峯村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。植田和男総裁の新体制となった日銀が28日、初めての金融政策決定会合を開き、今の大規模な金融緩和策の維持を決めました。ウクライナのゼレンスキー大統領が29日までにロシアとの戦争が数年もしくは数十年続く可能性があると指摘しました。情勢が悪化するスーダンから周辺国のジブチに退避した日本人とその家族48人が29日、チャーター機で羽田空港に到着し帰国しました。ツイッターを買収したイーロン・マスク氏が29日、報道機関をはじめとしたニュースの配信者が記事ごとに購読料を請求できる仕組みを5月に導入すると明らかにしました。アフリカ歴訪中の岸田総理大臣は30日、エジプトのシシ大統領と会談し、戦闘が続くスーダン情勢の早期安定に向けた緊密な連携を確認しました。南米で唯一台湾と外交関係を持つパラグアイで30日、大統領選挙が行われ、台湾との関係維持を明言する与党の候補が勝利し、今後も関係が維持される見通しとなりました。田中貴金属工業が今日金の販売価格を1グラム当たり9649円に設定し、国内の金小売価格の指標として4月29日に続いて過去最高価格を更新しました。
まあ、金の国際価格というのは24時間世界でどっかでずっと続いてますから、はい、刻々変化してるんですけども、ただもそれじゃあ今日本で金買いに行った時いくらするのっていうのは分かんないとあれなので、田中貴金属というところの、金の販売価格というのが一つ指標として使われることが多いんですが、はい、そこが1グラムあたり9649円で、まあ、ドルベースの金の値段も下がってはいないっていうか、まあ、継続して高いのは高いんだけれども、はい、日本円ベースでここまで上がってるのは、まあ、要するに円安のせいですね。金の値段が国際的に上がってるのに加えて、円が安くなってるので、はい、円の価値に比べて金の価値が上がってるので、金の値段が上がっているということで、構造的には冒頭お話ししたですね、
はい、
私がフィリピンで遭遇した日本人観光客が、くそー飛行機乗ってる間に2円も下がっちゃったよ円がっていうのと同じ構造になっております。さて、今日のこのニュースの中でおそらく一番解説が必要なのがですね、ウクライナ情勢なんですが、ウクライナ情勢に関しては今のニュース原稿にはなってなかったですが、今日あたりの大きなニュースで、クリミア半島、クリミア半島というのは2014年の、あんまり世界的なニュースにならなかった、まあ、ならなかったことはないんだけど、今みたいに世界がウクライナの味方をして、ウクライナが軍事的に抵抗するということにならなかった2014年のロシアの軍事侵攻の時に分取られちゃってたところなんですが、ここを本気でウクライナが取りに行こうとしているのかどうなのかというところなんですが、今日の大きなニュースでいうと、このクリミア半島の石油備蓄施設で大きな火災が起きて、でこの大きな火災に関しては、今朝の時点まではウクライナは何て言っていたかというと、ほらこの間ロシアが、ウクライナの集合住宅にミサイルぶち込んで何十人も子供を含めて何十人も人殺したので天罰が下ったんだっていう、天罰が下ったんだということは自分たちがやったんだとは言ってないわけですよ、
うん、
そこがポイントだったんですが、はい、ただこれこの番組が始まる直前にニュースが飛び込んできまして、ウクライナの広報官報道官が認めたみたいです。軍事作戦の一環だということ、
はいはい、
で軍事作戦の一環だということを認めて、はい、どうもそのウクライナの対ロシアの反攻反転攻撃の一つの足がかりにしたいんじゃないのかと、うんうん、この石油備蓄基地を 攻撃するということは、ロシアの船とかが燃料を確保するのが非常に難しくなりますから、はい、燃料確保できないと船の上から発射するミサイルも発射できませんからね。でそういう意味で、これから大規模な軍事攻撃をするところの前段階の軍事活動をしているんじゃないのという見方がある一方で、うん、本気でクリミア半島を取りに行くのか、それとも他のところに反転攻撃をかける際に、まずロシアの、軍事力をクリミア半島に引きつけるために陽動作戦でやってるのかっていうところがね、まだわからないんですが、はい、ただ今までとは違う展開にこのウクライナとロシアの戦いが今入りつつあるということを非常に象徴するニュースだなという気はいたします。
ズームフラッシュでした。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
5月1日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。お、メールが到着しました。
はいはい、ありがとうございます。
ラジオネームチャトラニャンコさん、58歳、山梨からいただいてます。辛坊さん、4、5年前からテレビはニュース以外は見なくなったので、私もリンクマさんは知りませんでした。広瀬すずさん、藤田ニコルさんぐらいで止まっています。
なるほど、おいくつぐらいの方
ですか。58歳の男性ですね。
58歳の男性ですか。リンクマちゃん、私も初めて、知りましたけれども、はい、はい、
でも辛坊さんはちょっと若じゃないですよ。お年の割にちっちゃなんですけど、アンテナがこう張り巡らされてますよ ね。
本当にスタジオ横の丸テーブルで新聞読んでいたらですね、何かがアンテナがピピピピピピピピピピッ。
ほらよく辛坊さんぐらいになると二十歳ぐらいの女の子ってみんな同じ顔に見えるとか言うじゃないですか。
まあ同じ顔っちゃ同じ顔なんですけども、でもねやっぱりね、なんか芸能人オーラっちゅうんですか。そういう方いらっしゃいますよね。明らかに違うわっていう、
わーっていうね、キラキラしてる。
それで言ったらですね、毎週月曜日、もう一度、先週は火曜日だからもう一度っていう言い方ないのかもしれませんが、月曜日に私このスタジオの横でですね、丸テーブルで新聞をこう目にしていると、必ず一回はアンテナがピピッと立ってですね、パッと目線が上がることがあるんです。
月曜日に、
はい、もう決まってます。 100% です。
誰
あれ、決まってるじゃないですか。
毎週月曜日に、
はい、毎週月曜日、アンテナピピッ
と、
すごいね、あの腰の低い感じでですね。
あ、わかりました、
はい、どうぞ。
松本明子さんです、
ね、正解です。
明子さんは本当腰が低くて力気でね、は
い、松本明子さん、丁寧な方ですよ。マスクして通り過ぎてもね、私のアンテナがピピッて立ちますよ、
うん、そう、
あ、松本明子さんだ、ね、でしばらくするとなんか戻ってらっしゃ
る、変わらないですよね、明子さんね、
松本明子さん、はい、いやいや素敵です ね、
可愛らしい、とっても素敵な雰囲気残したままで、はい、方でございます、はい、
何の話です
か。そんなことばっかりしてあそこに座ってるんですか。
そう、これあそこ座ってる、あ、 そうだ。
何ですか。
今日ね、はい、それこれ言わなきゃいけなかったんだ。忘れて、今日いくつか言わなきゃいけないことを忘れてましたね。一つその大きなもので言うと、はい、冒頭ちょっと挨拶が長すぎて一番言わなきゃいけない言おうと思っていたことがすっ飛んだんですけども、うんうん、
まあね、
いつもの丸テーブルのところで、はい、はい、いつものように仕事をしていたのでございます。そしたらですね、うん、若い女性、マスクした若い女性に声かけられて、こんな若い女性に声かけられるというと、ここのあの局のアナウンサーさんには挨拶をしていた、はい、いただくことはあるんですが、いつもの挨拶をしてくださるアナウンサーではないんですね。で、若い女性なんですよ。ほいで、はあ、どうもお話ししていいですかとか言うから、どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞみたいな、
知らないのに
どうぞどうぞって言ったところがですね、はい、その方が言うには、
はい、
あのガチャガチャをアイディアした、うん、日本放送ガチャガチャをアイディアを出して企画して、はいはいはい、で日本放送ガチャガチャの、うん、いわゆる担当をやってるここの局の女性じゃないかと思いますよ。なんか本人曰く3年目ですとかなんかおっしゃってたんで、
あ、
3年目ですということは多分大卒だとすると20代真ん中ぐらいですか、小柄か大柄かなんか私は見てませんから分かりませんけど、
そういうとこは見ないでしょ、はい、顔だけしか見ない、
特別に大きいとか特別に小さいは分かりますけど、普通だったら別に多少大きかろうと小さかろうとほとんど私の意識の中ではないんで、
亀田さん、
え、まあ、誰でもいいですよ、誰でもいいですけど、
まあ、
誰でもいいですけども、なんかあの本人曰く、なんかあの番組の中でいつもあのガチャガチャ言及していただいてありがとうございます、まあ、私営業担当でこれやってるんです、はいはい、とおっしゃってたんですが、
まあまあまあ、
という若い女性に声かけていただいたという話を冒頭しようと思っていたんですが、忘れていたのをここでできた、本当に良かったなと。もう一つはですね、
はいはいはい、
もう一つはこれ前にもあの送っていただいたんですが、あの目の不自由な方で、はい、あの目の不自由な方の作業所で働いている方が、はい、そこの作業所で作ってるもんだと思うんですが、クリアファイルにですね、うん、展示が刻印してあって、
そうそう、
これあのだから健常者の人でもこれを使うということが、うん、まあ、あの支援にもなるし、うん、やっぱ展示、これで展示覚えるのは無理だと思いますけども、ま
あ、でもね、さっきねお手紙いただいたのをそれと照らし合わせてちょっと見ててね、あのちょっとね、
それを
少しだけ読めましたけどね、可愛い封筒みたいなのもね、
あ、展示ポチ袋、
そう、
ね、
はい、ありがとうございました、
本当にありがとうございます、皆さん、どうぞどうぞお気遣いなく、
どうぞ、
多分今気になってる方気がついてないと思いますが、はい、そのクリアファイルであのマイクの横面を貼ってしまいましてですね、
およよ
マイクがあっち向いてしまいました、ごめんなさい、すいません、
はい、では落ち着いてお送りしましょう、ズームそこまで言うか、まだまだあなたからのご意見はこちらまでいいです
、はい、
ZOOM Zoom @1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のエンディングでおかけするズームオンミュージックリクエストのお題は、噂の美女がリンクマさんだと聞いたときに聞きたい曲です。まあ、選曲の理由も一緒に書いて送ってください。さあ、この後は木村盛代さん登場です。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
さあ、日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。新型コロナ5類への移行を正式決定。新型コロナの感染症法上の位置づけが、来週月曜日から季節性インフルエンザなどと同じ5類に移行されます。これでおよそ3年にわたって続いていた新型コロナをめぐる政策が大きく転換するわけですが、改めて今私たちは日本のコロナ対策をどう振り返り、そこからどんな教訓を得るべきなのでしょうか。この時間は 元厚生労働省医系機関で医師の木村盛代さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この番組にいらっしゃる方で新刊を持ってきて新刊の宣伝にいらっしゃる方多いんですが、はい、今日は木村さんにはですね木村さんが初めて出された本というのを今更これ多分宣伝の意図ではなくて本当に、世に広めたいというかですね、どうやらこれ2009年に出てる厚生労働省崩壊天然痘テロに日本が襲われる日という、講談社からの本なんですが、だから今から十何年も前の本なんですけども、その状況は今でも変わってないって話ですか？
そうなんですよ。ある、新聞社の方がそれを持ってきて、でこれってもう私が2008年の時に書いたんですね、新型インフルエンザが始まる前、はい、これってコロナのことを予測して書いたんですかって言われたわけですよ。いやそうじゃなくてもう何も変わらないということですよ、
これはサブタイトルが天然痘テロに日本が襲われる日ということなんですが、新しい感染症が生まれるということでいうと、天然症は撲滅されててどこかからウイルスが流出するというようなことを考えると、状況は似てるとも言えますよね。
そうですね。その実は天然痘テロのっていうのは私がちょっと小説を初めて書いた小説を少し入れたんですけれども、こんな感じで、パニックが起こるだろうなっていうのが、そういう実際そんな状況になってしまったという悲しいことですね。
さて、そんな木村盛代さんに今日来ていただいたのは、今ゴールデンウィークの真っ只中で、このゴールデンウィーク明けからいわゆるその感染症法上の、新型インフルエンザ等対策なんとか法っていうのの対象になっていたんですが、はい、その新型インフルエンザ等なんとか対策法の指定から外れて、普通の感染症の扱いになりますよということなんですが、ぶっちゃけ私なんかの印象で言うと予約会っていう感じなんですが、
そうですね、ぶっちゃけもうなんか ここまで日本が引きずるとは思わなかったけどやっぱりかっていう感じで、なんでここ、
でも未だになんかこれ反対してるお医者さんとかいますよね。
ああ、いますね。
あの人たちは何なんでしょうか。
私はあの方たちは医師法違反でもう医師免許取り上げたらいいと思うんですよね。
すらばった過激なこと言いますね。
本当の話。
どの辺が医師法違反ですか。
いやだってもともとそのコロナって一番最初に出てきた時は、さすがによくわからない感染症でしたよ、なってきたんですけれども、少なくとももうオミクロンに至っては、季節性インフルエンザと致死性も変わらない、ね、もう関わらずですよ、いやコロナ見ない、発熱患者お断りで、医師法にはちゃんと医師法21条ってところにはよっぽどのね何らかの正当な理由がない限り受診を拒否してはならないっていうことがあるにもかかわらず、
国によったら、外国で国によったらもうお金払えない患者さんは病院の前で死ねみたいな扱いのところもそこそこありますよね。日本はそういうことしちゃいけないよっていうことなんですよね。
いやもうこれはもう法律で医師として医師以外はもう医療してはいけないという大前提があって、それで、もう正当な理由なく断っちゃいけない。なのにですよ、季節性インフルエンザと同じレベルの感染症を見ないですよっていう、この人たち許されるんですか。なんでこれを政治家が言わないのか。
これマスコミも悪いんですけど、医療崩壊だのベッドが足りないだのって大騒ぎしてるんだけど、ベッド足りないって大騒ぎしてるその最中にも病院のベッドは山ほど空いてて、
ね、
要するに使われていないだけの話で、
そうですね、
何なんだこれはっていう話ですよね、
そもそも、日本って140万床以上のベッド数、世界一のベッド数を誇りながら、
人口あたりのベッド数でいうと圧倒的に多いですよね、世界。
医師数がそこまで人口対比で多いわけではないですけど、普通にですよ、死亡者も重症者数も出ているデータから見れば、海外から見ればさざ波だったわけですよね。そのさざ波に耐えられない日本の医療はなんでですかって言ったら、ほとんどの医療機関がコロナ見たくありませんって言って拒否したからなわけですよ。これで医療崩壊が起こるからって言って社会全体を止めて、居酒屋なりね、なんかがの人たちが大変な苦労をしている中で、それでももうインフルエンザ相当になったんだけれど、それでも見るの嫌ですっていうこの人たちをどうして許しておけるんでしょうかね。 なおかつ幽霊病床と言われるところにはですよ、多額のまあお金が入った、公費が入った、
そうですね、
30兆円とも言われるコロナ対策費の、多くが何に使われてるかわからない。あ
のコロナの前に赤字基調だった日本の大病院の多くが、
はい、
コロナ、あれ振り返ってみたらコロナの最中、え赤字基調だったんじゃないのっていうところがみんな黒字転換してるっていう、そう
です、まあ、あの
不思議な現象が起きてますよね。
公的医療機関の、医療機関の平均でだいたい7億程度の黒字になってるわけです、はい、前まではマイナス 3.9 とかだったんですけど、マイナス約4億円が7億円に転換したにもかかわらず、
トータル 10億円以上が一つの大きな医療機関に流れているということですよね、コロナ対策の名目 で、ね、だからいろんなベッド一つ用意したらいくらとかってやつですね、1日あたりいくらっていう、うん、う
これもうあのいわゆる従業者にあの払われるわけではなく、いわゆる経営陣という人たちに払われているわけで、
はい、
なおかつ本当に私が許せないのは、もう分科会長のねいらしたところも、もう幽霊病床で、
はい、
何百億という黒字になっているにもかかわらず、これを誰も調査しようとしな い、
分科会長って誰ですか。
尾身茂さんという人ですよね。
あ、わかりやすいですね、わかりやすいですね。
これはね、いやどうしてこういうところに手こ入れしないのか、もう日本の今国民はこれから不況で大変な思いをするわけですよ、
はい、
若年層も自殺は増えている、まあ、コロナが原因かどうかっていうのはこれはまあいろんなあの見方はあるかもしれないけれど、少なくともこれから日本人は増税とそれから不況という中でこのツケを払っていかなければならない、しかしこの3年間彼らたち、まあ、分科会、厚労省、医師会というこの三つどもえのやってきたことは、一体何をやってきたのか、その効果はどうだったのか、何一つ私たちには知らされないまま、なんとなく今度収まってきたんで五類でいいんじゃないんですか、これって許されるんですかね、どこに科学はあるんでしょうっていう。
誰の責任だと思います。
まあ最終的に言えばもう辛坊さんに何度も繰り返すようですけれども、こういうことを許してきたマスコミ、政治家、
はい、
これをまた許容してきた日本国民の責任っていうのは、やっぱり国民が責任を取らないといけない状況になってしまったってことなんじゃないですかね。まあそうですね、
なんだかんだ言いながらあの日本は民主主義が機能してますから、政治の行ったことに関しても結局国民の責任はまあ、それなりにあるわけで、そうしたらどうなんですか、結局国民のせいでこうなっちゃってそのツケが国民に回ってくるんなら、まあしょうがねえかなっていう見方もありますよね。
ただその多くのそのいわゆる世論調査とか、あの例えば今岸田政権の支持率が上がってるとかありますけれども、はいはい、果たしてそれが現実的にどこまでを反映しているのか、そして間違いなくこれは日本にとっておかしいことだよねって、まあ、コロナ対策も含めていろんなやっぱり意見の方はいらっしゃると思うんですね。そういう方たちの意見がこう反映されないでうやむやにされているっていうのもまたこれも現実だっていう話ですよね。
日本で、まあ、いわゆるそのコロナ怖い派っていうんですか、なんかあの過剰に反応する人たちが、なんかあの、マスク警察みたいなこともあったじゃないですか。
はい、
何なんですかねあれは。
これもやっぱり日本のある意味いいところでもあり悪いところでもあると思うんですが、きちんと規律を守りましょう、人とあまり違わないようにしましょうというのは、
まあ、それはありますね。
正しい、
だから私なんかあのはっきり言ってマスクの効用なんか少なくともあの自分が感染者で人に感染しないための効用はあるかもしれないけど、少なくともあんだけ隙間だらけのものをつけてて外からの感染が防げるとは全く思ってないんだけれども、私はやっぱり今でもマスクはつけてますというのは、 その方が社会的に生きやすいですから。
そうなんです、ね。
まあ、家に在庫がなくなったらもう一遍買うかと、いや、ちょっと微妙なところですけども、とりあえず在庫がある間はつけとくかっていう感じですよね。
まあ、おっしゃるように、ある意味日本は科学ではなく、こうした同調圧力で動いている。ただ私はそのマスク一つにしても、別に辛坊さんがお前はマスクしてても、私はご自由になさればいいとは思うんですよ、でも一番私問題なのは、今後そのマスクをつけ続けた子どもたちの成長への弊害っていうのは、きちんとやっぱり、調査をすべきだし、もう人の表情を読めないで育った子どもたちがどういう状況になるかっていうことに関しては、やっぱ教育学であるとか心理学であるとか、そうした専門家の方々がもう少し声を上げて叱るべきなんじゃないかなって思いますけどね。
そうですね。その子どもたちも心配だし、かわいそうだなと思うのは、この3年間でたまたま運悪くこのタイミングで高校とか大学とかっていうのにぶつかっちゃった子たちは、ほとんど誰が誰だか分かんないまま、
ね、
特に大学なんか授業もないから友達と会うこともない、作ることもできないで、3年間来ちゃった。であとラスト1年ぐらいはなんとかっていう、まあ、それでも、青春の大半友達なしで家で引きこもっちゃったみたいなことになると、なんかこれってもう、いや取り返しつかないですもんね。
つかないですよ。だって高校野球が1年延期になるのと、プロ野球が1年延期になるのはやっぱり意味合いが違うと思うんですよね。
で今回やっぱその若年層の人たちが次々感染してバタバタ死んでいくような病気なら、それはしょうがないよねって話なんだけど、そういうことはほとんどっていうか全くないわけだし、そうすると納得いかなさっていうのも彼ら彼女らにとってはひとしおなんだろうなっていう気がすごくしますよね。
そうですね。だって大人たちはもうマスクは任意だからって言って飲み会に行ってるにもかかわらず、子どもたちは相変わらず孤食を続けてたわけですよね、だからまあ私はもう20代だったら本当に私の青春を返せって絶対怒ってたと思いますけどね。
いや、それで言うとね、かなりの初期の段階で、それはやっぱりおっしゃるように一番第一波の前で、特になんとかプリンセスっていう、ね、はい、船の中で、たくさんの感染者が出て、この病気がどのぐらいの感染力があってどのぐらいの死亡率があって分かんないっていう時には、やっぱかなり警戒する必要があっただろうと思うんですけど、船の騒動を乗り越えた後は、大体どのぐらいの年齢層にどのぐらいの感染力があってどのぐらいの死亡率かって、およそ見えたはずなのに、そこで政策の転換が行われるどころか、どんどん政策厳しくなっていって、このタイミングでスウェーデンなんかはもう通常医療の中で対処していこうというような方向性を示す国も出てきたんだけど、日本のマスコミの論調はスウェーデンは感染者が爆発して大変なことになってるっていう、ものすごい勢いで人が死んでるみたいな報道が当時あって、いや、どの統計見てもそんなことないだろうって、どうしてこの統計の数字からこんな見出しができるのって。でその報道、まあ、テレビのワイドショーなんかでもガンガンやるもんだから、スウェーデンが何もしなかった偉いことになってるみたいなことを信じ込んだ日本人もそこそこいると思うんだけど、実態と全く違うと。
そうですね、
何だったんだあれはっていう。
そうですね、
結果的に3年目振り返ってみたときに、スウェーデンのやり方一番賢かったんじゃないのっていう話ですよね。
私もやっぱりそう思います。やっぱり感染を抑えることと、今回のコロナで学んだことっていうのは、感染を抑えることと社会経済を動かすってことは同時進行は、まあ、不可能に近いってことですよね、で社会経済を動かさなかったら人の命というのは失われていくわけですよ、経済を回さなければ人間の活動できないわけですから、そうなってきた時に感染さえ抑えればなんとかなる。特に私が一番間違いだったと思うのは、ここが正念場とかね、ここを我慢すれば、これは感染がなくなるわけじゃないので、ここ1、2週間が正念場と、あれは明らかに間違いだということを、これは
そういえば何回かそういうフレーズが使われたことがありましたよね。
これは明らかに間違いだったことで、間違いはきちんと 公表して謝罪しなければならないんじゃないでしょうか。
それとね、未だに新聞見ると、あの感染者数のグラフみたいなもの、第1波第2波第3波第4波第8波までこうグラフが出てて、だんだん大きくなってて、最初の方は低い山じゃないですか。でも最初の頃っていわゆる PCR 検査の件数自体がもう今と全く違う水準なんで、はい、要するに第1波第2波第3波なんて、日本で一体何人感染者がいたかなんか、あの曲線からは絶対わからないはずなのに、あれが一人歩きして、あ、第1波第2波第3波の感染者こうだったのに、だんだん大きくなって第8波だとこんなに膨れ、いやそれ単に PCR の検査数が増えてるからでしょっていう、なんかものすごく当たり前の分析を誰もしなくて、はい、その出てきてる、目に見えてて、実態は絶対表してないよなって、ある人が見たら分かる数字が未だに一人歩きしてるっていう、
おかしい話ですね。それからそうしたきちんとしたデータが、いわゆる体系だ、あの系統だったデータが取れていないから、何とでも言える、まあ、だから私たちの国っていうのは本当はどれぐらいの感染者がいたってことは未だにわからないんです。
だからいわゆる本当に死亡率で、この病気で一体何人死んでて、どのぐらいの、ね、致死率なのかってわかんないですよね。
わからないです。で、そのデータも取れていないから、結局のところその検証もできないということになるので、みんな感想文で終わっているというのがこの現状ですよね。まあ、この3年間私たちのこの生活は何のために犠牲にされた、したのかといえば、医療崩壊のため。じゃあ医療は本当に崩壊したのか、崩壊したとすればなぜしたのかっていう検証がどこにも出ないで終わってしまうっていう、これをまた同じことになりますけれども、今回、まあ、コロナは普通の病気になって、次にまた感染症がやってくるでしょう。同じことを繰り返し、ね、常に新型インフルエンザとコロナ同じことを繰り返して、そして屋上屋であるところの日本版 CDC を作ったところで何も変わらないんですよ。
いや、ね、冒頭紹介した2009年に木村盛夫さんが書かれた本が、厚生労働省崩壊天然痘テロに日本が襲われる日という、こういうタイトルの本なんですけども、木村さんのお話をここまで聞いてて、私が今感じるのは、木村盛夫が厚生労働省その他のテロに木村盛夫が襲われる日っていう大丈夫ですか？
まあ、みんなによく生き残ってるんですよ。
ぜひ健康に留意されて、
ありがとうございます、
ますますのご活躍を。
またぜひその歯に息抜きせぬ、ね、このお話をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
やっぱりね、説得力ありますよ、はい。まあ、おっしゃるのはその通りだと思います。はい、
今日は元厚労省医系技官で医師の木村盛夫さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ズーム日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うかを、ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後は、ぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
5月1日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間はズームミュージックリクエストをご紹介してまいります。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。まずは千葉県松戸市のあかねさん、60歳の方、は
い、ありがとうございます。
今日のお題が噂の美女がリンクマさんだと聞いた時に聞きたい曲ということですが、この方もね、リンクマさんって誰？最近こういう話があるとすぐにスマホの Google 検索で調べてしまいます。検索検索森田検索、ということで、さらば涙という、
そらまた遠いところでというところでありがとうございます。
すごい変化球がありますね、
本当ですね、はい。
それから立川市の東京ハッチさん、
はい、
桑江智子さんの私のハートはストップモーションをリクエストします。恥ずかしながら私もリンクマさんのことを知りませんでした。画像検索をしてみたら、なんと美しく可愛らしいお嬢様、私のハートはしばし止まりました。
なるほど、ね、ストレートでいいですね、
はいはい。大分市からは、里志優さん、リンクマさん名前はなんとなく聞いたことはありました。この頃流行りの女の子、お尻の小さな女の子なんですね、ということで高田久美さんのキューティーハニーをリクエストします。
お尻が大きいか小さいかまでは見てなかったな。
歌詞ね、これね、
あ、はい、歌詞ですか、
はい。埼玉県川口市のチャータンダ埼玉さん、32歳の方は、筋肉マンゴーファイトをリクエストします。
なんで
リンクマさん、リンクマ、リンク、リング、リングに稲妻走り。
遠いな。遠いな、それ。
はい。あとは、小平市の唐揚げは週に3日さんはですね、噂の美女で思い出した CM があります。宮崎美子さんがジーンズを脱ぐ CM。今の君はピカピカに光って、
斎、藤哲夫さん。30年ぐらい前かな。
いや、もっと前でしょ。
もっと前ですか。
もっともっと前ですよ。40年ぐらい
前。もっと前なことないでしょ、それ。だって宮崎美子さんってそんな年じゃないですよ。
30年よりは前ですよ。
あの頃だいたい熊本大学かなんかですね。
そうそうそうそうそうそう。
40年として、ああもうでもそのぐらいになるのかな。
80年だから、ほらやっぱり。
1980年ですか。
43年前ですよ。そう。
へえ。
ねえ、まあこの方は呆れ返るほど素敵という歌詞、当時子供だった私にはかなり強烈でした。
なるほど。
ね、今でも本当綺麗ですよね、宮崎美子さん。
最近お会いしたことないから分かんないですけど、
まあ、それから
増山さんがおっしゃるならそうでしょう。
だってテレビとかで拝見してて、ほら写真集もお出しになったし。
ああそうなの。
水着の、知りませんか。
ごめんなさい、分かんない。
宮崎美子さん水着のね、去年かですね。
ああそうですか。
そう、
なんで隣のニュースのおじさんがそんなことで同意してるんですか。遠藤さん、
そうねえ、綺麗でしたよね。
綺麗でした、はい、
そう、はい、
なんだ
僕も欲しかった。
何写真集が何言ってんだ。
茨城県取手市の61歳の方はですね、はい、虎のしっぽさん、遠ざかる熊を見つめてだった辛坊さんには、
何ですか今の、
知りませんか、猿岩石の白い熊のように。
いやいや、それ雲でしょ。
そうです。
何を言ってんですか、もう本当に、
もう本当に
しっかりしてくださいよ。本日のズームオンミュージックリクエスト
、はい、
桑江智子、私のハートはストップモーション。
ストレートに行きましたか、はい、はい、じゃあエンディングで曲はお送りいたします。お待ちになってください。さあ、まだまだご意見は zoom@1242.com、 ツイッターでもね、どんどんつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。 G7 信頼できる AI の国際基準策定へ。群馬県で開かれた G7 先進7カ国のデジタル技術相会合が、 AI の適切な利用に向け信頼できる AI の国際的な技術基準の策定を目指すとした共同声明を採択し、昨日閉幕しました。
私ね、
ま
あ、このニュースは、先週ほら会議がずっとこの国際会議が開かれてたんで、はい、昨日おとといあたりの新聞の一面の見出しはこれになってたのですが、はい、うん、まあ、国際会議は開いてみたものの、
何かの結論が出るという話ではなくてですね、私この国際会議でロボット三原則みたいなものが出てきたら面白いかなとはちょっと思ってたんですが、どうも各国の思惑も違ったようで、ヨーロッパなんかは比較的、まあ、かなり早い段階で認知されてた国はですね、ちょっとやっぱり人権上問題があるんじゃないのとか、プライバシーの侵害になるんじゃないのかとか、機械が勝手に人のプライバシーみたいなものもどんどん暴くようなことにならないかとか、いろいろな、あるいは著作権侵害するんじゃないかとか、心配事がたくさんあると、はい、日本なんかはまあ、普及が遅かったというか、まあ、普及つったってもうその数ヶ月の話ですけどね、うん、認知が遅かったせいか、警戒感が割と薄くてですね、どんどん利用すべきだみたいなところだと温度差がだいぶ違うかなと思いますけど、ロボット三原則って知ってます？はい、これ似たようなことになるんじゃないかなと思いますよ。つまり人工知能なんだけど、はい、いや、まあ、言ってみりゃですね、肉体を持たない脳みそだけみたいなもののロボットですから、だから我々がイメージするのはこの人工知能に体がついてくると鉄腕アトムだったりなんかするわけですよ。で、体のついてない鉄腕アトムで、その脳みそはインターネットのコンピューターの全世界のネットワークにくっついているという、そこから切り離して、まあ、今無線でスマホなんかで通信ができますから、まあ、似たようなことはできるでしょう。だからもうね、この人工知能に肉体的な機能みたいな、例えて言うなら、ソニーのロボットの相棒みたいなやつを組み合わせることによって、うんうんうん、リアルアトムみたいなものが結構近いところに来ちゃったのかなということになると、
ね、
結局AI チャット GPT その人工知能で、うん、自由に会話が機械と会話ができるという今現状ですから、うんうん、そんな中で機械に求められるものは、はい、そうやっちゃいけないことはやっちゃいけないよねっていうロボット三原則。ロボット三原則っていうのはですね、 SF 作家が、まあ、外国の確かアシモフかな、なんか有名な SF 作家が打ち立てたもので、うん、はい、一つは人間を攻撃してはいけない、はい、それから人間を、ま、守らなきゃいけないとかね、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってね、正確に言った方がいいですね、ちゃんと調べて やりましょうか。ロボット三原則ですね、
はい、当ててるみたいですよ、
はい、今ロボット三原則、はい、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、ロボット三原則ですね、
辛坊さん今ねスマホでね、
ロボット三原則、はい、第1条、はいはい、ロボットは人間に危害を加えてはならない、またその危険を感化する、だから見過ごすですね、うん、その危険を感化することによって人間に危害を及ぼしてはならない、だから大原則としてロボットは人間に危害をもたらしてはいけない、うん、これ今チャット GPT なんかの開発思想とかなり一致しているはずですよ、はい、うん、チャット GPT ってね、この間から気がついてたんですが、絶対悪口書かないですよ、
なんか
攻撃的なことを書かないですよ、だから、はいはい、アルゴリズムっていうかその開発した人が、例えばチャット GPT で増山さやかを引いた時にいろんなデタラメのプロフィール、 今の段階非常に精度が低いですから、デタラメのプロフィールしか出てこないけれども、はい、でも悪口めいたことは一切出てこない、これ誰に関しても、
ね、はいはい、
国に関しても多分そういうアルゴリズムになってるんでしょうね、うん、悪口書かないっていう、だからロボット三原則の1みたいなもんですよ、うん、ちなみにこの番組を一番よく知っている辻野君という構成作家がいるんですが、はい、この番組冒頭でお話ししたように、うん、構成作家もディレクターも日替わりで、出演者とこの辻野君だけが月目通しで働いているという、うん、それでその辻野君がですね、このチャット GPT は自分で登録して自分のパソコンかなんかに入れてるらしくてですね、だからこの間から爆弾について検索して
くれ、辛坊さんの言う通りね、検索してるから、
だからきっとね、チャット GPT のアルゴリズムっていうかデータ上は危ないやつになってるそうですね、日本で一番危ない人、その危ない辻野くんに頼んだんですよ今日、うん、ちょっと検索しといてくれる、
危なくないけど、
チャット GPT に GPT にですね、人が死んだらどうなるか聞いてみてくれって、はい、チャットの GPT の答え、人が死ぬと彼らの肉体的機能が停止し、脳波が停止するために死亡と宣告されます死亡後体は自然に分解されます、うんぬんその他、あなたが信頼している宗教は何ですかと機械に聞いてみました、はい、そしたら、私は機械的な存在であるため宗教を信じることはできません、うんぬんかんぬん神様仏様はいるの、聞いてみました
聞きますね、
神様や仏様の存在について宗教や文化によって異なります、一部の宗教では、どうのこうのみたいなね、
うんうんうん、
一般的な解説ですね、はい、うん、増山さんの悪い噂を教えて、
やだ ぱい出てきて、
私は人工知能であり悪意を持つ情報を故意にルフすることはできません。
ちょっとなんかそれあるみたい、すごいいっぱいあるみたいな感じじゃないですか。い
やそれ絶対あると思いますよ。だから例えばエゴサーチみたいなやつでね、エゴサーチみたいなやつで例えばこうさら調べると、うんうん、なんか悪口、ネット上の悪口みたいなやついっぱい出てくるんだけど、
調べなくていい、
このチャット GPT 人工知能に聞くと悪口は一切出てこない、あのこれだけはまあ確かですね。それなんでそうなってるかというと、開発者がとりあえずそういうのは出さないようにという、うん、これが恐ろしいところで、開発者の意思によったら、例えばね、 ある中国みたいな国がだよ、中国十何億の国民で、中国政府に敵対的なあのやり取りをしてる人をピックアップして教えてみたいなことを、
はいはい、
今チャット GPT だったらあの今返事出てこないけれども、国家が開発するプログラムでそういうのを抽出するプログラムはできるわけだから、
逆にして悪用できますね、
はい、だキンキンっていうかね、今は要するにもう押し着せのチャット GPT というのにいろいろこうアクセスしてるんだけれども、そのうちカスタマイズで、なんかその普通に検索すると出てこないけれども、自分専用の人工知能で、はい、そういう特定のカテゴライズされた、自分に対して悪口を言ってるやつを全部ネット世界から選び出してきて、現実にそういう監視をする会社ありますからね。あの会社の中で自分の会社についてあのネガティブな情報を流してるところを、はいはい、ネットで調べて報告してくれるようなそういう商売がありますから、そういう商売の人から知ってみりゃですね、悪口こそが商売のネタだったりなんかするわけで、ネット上でそれはもうだからアルゴリズムっていうか検索のプログラムの組み方によったらどうにでもなるはずなんで、はい、結局のところあの何ができるかっていうのは、どうやって使うかっていうのは、それを開発する人の意思次第なんで、だからさっきのアシモフのロボット三原則なんですが、第1条、ロボットは人間に危害を加えてはならない、またその危険を感化することによって人間に危害を及ぼしてはならない。第2条、ロボットは人間に与えられた命令に服従しなければならない、ただし与えられた命令が第1条、つまりあの人間に危害を加える、与えられた命令が第1条に反する場合はこの限りでない。だからあの今心配されている方向性でいうと、人工知能が暴走して人類に対してネガティブな何かとんでもないことを考え出すんじゃないの、はい、っていう話なんだけど、これはもういやそのソフトの開発者の意思によって、まあ、いやどうにでもなるっちゃどうにでもなる、第3条、ロボットは前形第1条および第2条に反する恐れがない限り自己を守らなければならない。だから自分を防衛することはできると、だからね、今後これとどう付き合っていくかに関して言うと、このアシモフが打ち立てたロボットに関するロボット三原則みたいなものを、はい、やっぱ確立しなきゃいけないんだけども、うん、だけどロボットを殺戮の兵器に使おうとする国も出てきてるわけなんで、現実問題として、
そうですよね、
そういう、いやまあもうその国家の意思によってどうにでもなるものといえばどうにでもなるものだという認識は持っておかないとダメなんじゃないのという気がします。
今日最後のズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしたのはラジオネーム東京ハッチさん、ゼック東京さん、お二方からのリクエストです。桑江智子、私のハートはストップモーション、1979年の曲でした。
はい、
ね、そんなになるんだ。
そうですね、
年取るわけだな。
改めてね、気づいちゃいましたね。
こう冒頭お話しし損ねたことがあるんですが、
はいはい、
今回ですね、フィリピンのマニラニノヤキナインターナショナル国際空港の第3ターミナルっていう、まあ、LCC が固まってるようなターミナルに着いたんですが、はい、うん、もうすっげえ混雑 で、
ああそうですか、
タクシーが1時間2時間待たないと無理なんじゃないという状況だったんで、
あらら、はい
はい、マラテ教会っていうところまで歩きました。
それちょっと異国でよくできますね、はい、
1時間半かかりました、はい、
それ地図を見ながら、
暑かった。え、今ほらスマホの Google の地図でなんとかなりますから。
大丈夫なんですか、治安というか。
あまり良くはないですね。アジアの中でもフィリピン、マニラの治安は良くない方ですが、まあそこは、まあ、
海を渡った男ですからね。
いや、隕石当たって死ぬこともありますからね。
太平洋渡った男ですからね。
いや、それちょっと違うような気がしますが。
さあ、お聞きの日本放送、この後5時30分からショーアップナイタープレーボールをお送りします。明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。大規模な金融緩和を維持することを決定した植田日銀体制と日本の景気動向について伺うそうです。 明日午後3時半からのこのズームそこまで言うか、ゲストは神戸学院大学教授の岡部義彦さん、あのウクライナのゼレンスキー大統領と会ったことあるっていうね、はい、
蝶ネクタイの人だね。
そうそうそう、あの現地のこう衣装をね常に、あのお召しになってる方です。はい、
はい、いうことでございまして、まあ本当に今日お仕事だった皆さんご苦労様です。
お疲れ様でした。
今日お休みの皆さん羨ましいですね。本当に
明日も
働きますよ。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日も聞いてちょうだい。